コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
いやー、今週はニュースがですね、本当に盛りだくさんで編集に戸惑ってしまいました。すいません。というわけで週末ですんで、早速音声メディア関連ニュースまとめいきましょう。まずはホットトピック、
2024年9月25日日本経済新聞の記事です。ニューヨークタイムズ、ポッドキャストのサブスクを開始。
アメリカで人気のポッドキャスト、ニューヨークタイムズ、こちらがですね、サブスクを10月から開始するということです。通常の最新のエピソードは無料で聞ける。まあ、これは今まで通りと。で、アーカイブ自体が今後はですね、月額6ドル。ですから約860円という立て付けになるそうです。まあ、年間契約をするとね、少し安くなるそうなんですけども、課金としましては、Spotify、それから Apple、それらの配信サービスの課金システムを使って配信されるということです。ただ、興味深いのが、新聞や電子版の有料購読者、こちらはですね、追加料金なしでポッドキャストを聞くことができるということなんですよね。これだから日本でもほら、日経新聞とかが日経新聞と日経新聞の電子版を取ってるとちょっと安くなるみたいなのあるじゃないですか。結構なんか大手メディアの立て付けとしてはなんかセオリー通りだなという感じですよね。まあ、いよいよね、こういう時代が来たかなということでトップに取り上げました。最近、ほら、ボイシーの人気配信者さん、最新エピソードは無料で、それ以外をアーカイブにする人結構増えてませんか？まあ全部じゃないにしても、なんか2回に1回はもうプレミアムの会員しか聞けないというアーカイブにしちゃう人、なんか増えてる気がするんですよね。で、これって、いわゆるテレビ放送がリアルタイムでは無料で見られる。ただ、TVerで振り返り、とかだと、有料になるというような立て付けと似てますよね。ですから、いわゆるそのコンテンツも持続可能な形としてビジネスを回していくためには、まあこのスタイルって今後定着していくんだろうなと。そして、健全に安定的に良質なコンテンツが提供されていけばね、みんなウィンウィンだと思いますので、日本ですとニュース関連では人気ポッドキャスト番組のニュースコネクト、こちらはですね、サポーター会員さんで賄われているということがいつもね、冒頭で言っていますよね。ということは、まあ私なんかは無料会員なので、まあ有料の方に乗っけてもらって聞かせていただいているという立て付けなので、ある意味ちょっとコンテンツの制作側に負担がかかっている感じは、まあやっぱり感じています。なので今後この方式がどれぐらい広まっていくのか注目です。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略的関連です。まずはこちら、
2024年9月25日ウェブメディアミュージックマンの記事です。 Spotify 動画クリエイターに100万ドル単位の報酬支払いを検討か。
Spotify、 ポジティブなニュースやネガティブなニュースいろいろと出てきますが、今週はですね、攻めのニュースです。 Spotify が動画のビデオポッドキャストの充実を目指すということで、動画クリエイターにかなりの額を払ってオファーをしているという噂がですね、報じられていました。まあ、確かに海外ですと本当にビデオポッドキャスト多いですよね。ただ、やっぱりその YouTube や特にあの Twitch ですね。Twitch というのは Amazon 傘下のライブプラットフォームです。ここで映像でのトーク番組ってものすごく人気なんですよね。特にツイッチで有名人の人たちがリアルタイムでトークをすると。で、ライブですからコメントなどのやり取りも含めて、まあ人気なんですよね。そういうことも相まって、やっぱり海外ですとトーク番組を動画で見るっていうこと自体も定着してる感じなんですよね。ある意味トーク番組がポッドキャストみたいな一般名称っぽいような受け取られ方もしてる感じはします。ですので、そこにね、テコ入れをしていても、まあ確かにおかしくないなという気がします。ただ、桁がすごいですね。引用します。動画クリエイターに7桁に達する金額、括弧 1.4 億円超の支払いをオファーしている模様だ。ということなんですね。まあ、ブルームバーグというね、大手メディアが伝えてますので、まあまあ、 信憑性のあることなんではないかなと思います。いやーでも書けるとこは本当書けますよね、Spotify もね。人気配信者が独占配信から、まあ契約終了するなどのネガティブなニュースもありますけども、やっぱりね、人気のコンテンツを揃えるっていう戦略には、ブレーキを踏まないところは、やっぱりさすがだなという気がします。今後も注目です。ではどんどん行きましょう。今週はですね、Spotify もたくさんありますね。新しいプレイリスト機能、デイリスト。こちら結構人気だそうです。それからアナリティクスの機能、分析の機能が新しくなったそうです。それからボイシーなんですけども、サービス8周年ということで、お祝いの盛り上がりがありましたね。それから、リスナーの交流会のレポートもありました。スタンド FM は通知機能直ったとの話なんですけども、まだ通知が来てないという声も見られました。ただこれね、私調べたところ、iOS がほら最近 iOS18 になったじゃないですか。OS アップデートによる通知の不具合かなともちょっと私思いました。いろんなアプリで通知の不具合、SNS で報告されてるんですよ。スタンド FM の通知機能完全に直りきらないとしても、もしかすると OS が新しくなったことによるとすれば、原因の究明って結構大変なので、はい、温かく見守っていきましょう。ラジオトーク、MBS ラジオのパーソナリティ目指そう企画、今年もやりますね。あとね、新しい企画として、ラジ取り物語、まあ竹取り物語、こう秋お月見というふうにかけたですね、企画が開催されています。その他プラットフォームですけども、スプーン、今週ですね、新しい動きがありました。イベント情報の専用の告知 X アカウントが開設されたそうです。さらにアクセルかけてる感じですよね。と言いますのも、私も以前お伝えしました次世代プロジェクト、スプーンってライブアプリですけども、収録アーカイブの機能もあるので、その収録に関するコンテストを今やってるんですが、それの追加企画として、有名人の方が参入するという話題を提供していました。国内 IT 大手の DNA が主催する、ボイスポカチャ。こちらがですね、なんとライブ音源をステレオに対応させたということですね。いやー、これすごい。これすごいですよね。で、一応ね、ハッシュタグステレオっていうので一時ソース検索してみたんですけど、残念ながらほとんど配信されてませんでした。いやー、これステレオで配信できたら、いわゆる ASMR 勢の方は、むちゃくちゃ臨場感出るはずなんですよ。で、実際、ボイスポコチャの公式のコラムページみたいなところにも、iPhone だったらこれがいいですよ、Android だったらこのステレオマイクがいいですよっていうのをちゃんと紹介するぐらいの力の入れようなんですけども、なかなかライバーさんには響いていないようで、ちょっと試しにやってみたいんですけど、おっさんの ASMR にどれぐらいニーズがあるのか、不安なので手を出せないでいます。ただ今私が収録しているこのタスカムの DR07X、 これはステレオに対応しているので、ちょっといつかやってみたいですね。国内ポッドキャストプラットフォームリッスン、イベントの小松リッスン、どうやらイベント中止ということです。運営の皆さんお疲れ様です。地上波ラジオなんですけども、東京 FM、はい、TikTok のショートドラマと連携した広告パッケージが発売されるそうです。まあ、B 向け、ビジネス向けですけども、東京 FM も本当デジタルガンガン攻めてますね。それ以外も今週はですね、ニュースが80件以上ありますので、ぜひ無料のニュースレターで全部チェックしてください。タイトルもちゃんとメルマガで読みやすくなるような AI で構成して、目視でちゃんと丁寧に文章をね、読みやすくしてありますので、週に1回の負担のないニュースレターですので、ぜひ購読してみてください。
ハッシュタグ、クリエコ。
では、コンテンツ制作関連行きましょう。まずはこちら。番組はこのまま続きますが、ラジオトーク他の皆さんはここで一旦終了です。ぜひ、Spotify、YouTube、Apple Podcast、Stand FM でフル視聴してください。ではでは。